入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものは、あらゆるところに存在すると言えます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば、日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、スーパー業界の言葉。私たちが日常的にお世話になるスーパーマーケット。ここにもたくさんの業界の言葉がありました。早速見ていきましょう。この言葉はご存知の方も多いかもしれません。キャッシャーとサッカー。レジカウンターでレジを打つ人をキャッシャー、あるいはチェッカー。購入済みのものを袋詰めする人をサッカーと呼びます。英語で袋のことをサックやバッグと言いますから、袋詰めをする人のことをこう呼ぶようです。ちなみにアメリカではバッガーと呼ぶようです。大抵のスーパーマーケットでは、支払いを済ませた後の袋詰めはお客さんによるセルフサービスが多いと思いますが、その袋詰めをする台は、ですからサッカー台と呼ばれます。サッカー台のことを漢字で作るに荷物の荷の文字を合わせて作荷と書き、サッカー台と表すこともあるようですが、こちらはどうも当て字のようです。以前、気象現象のお話をしたときに、フェーン現象に風と炎の漢字を当てて、風炎現象と表しているのが言い得て妙というお話をしましたが、この作家題もなかなか上手ですね。タバネラ。これはセロテープなどで有名なメーカー、日番の製品の名前です。このタバネラで使う専用のタバネラテープ。皆さんほとんどの方がおそらく目にしたことがあるはずです。タバネラはほうれん草やネギ、アスパラなどの主に野菜を束ねるのに使われる機器です。そして、 紫色に白地で新鮮野菜などと書かれているテープが束ねらテープです。束ねらを使って束ねらテープで野菜などを束ねると、テープの接着面同士がくっつき、野菜がしっかり束ねられます。収穫した野菜には泥などがついていることもありますから、それらが多少ついていても接着面が剥がれないような強度が必要ですし、しかも剥がしたときに野菜からは簡単に剥がれ、柔らかい野菜を傷まないようにしなければなりません。考えてみれば、あのテープはなかなか優秀です。ほとんどのスーパーマーケットや野菜の生産者が、あの紫テープを使っているのも納得です。また、じゃがいもや玉ねぎなどは、ビニール袋に詰められて売られていることも多いと思いますが、そのビニール袋をテープで留める機器がバッグシーラー。そのテープがバッグシーラーテープです。こちらは赤や黄色が使われることが多いような印象ですね。風体。風に袋と書いて風体と読みます。これは、例えば肉や魚などを入れる、さまざまなパッケージなどを指す言葉です。特に肉などは、100グラムあたりいくらで計算された値段がついているのが普通ですから。パッケージ、つまり風体の重さは、全体の重さからは引いて測り、値段の計算をしなければなりません。これを風体引きと呼びます。パッケージ以外にも、付属する調味料のタレや大根のつまなども、グラムいくらで販売する商品の場合は、風体引きをして値段を計算する必要があります。A5 ランクの牛肉や本マグロの切り身なんてことになると、ちょっとした重さの違いでも、それなりに値段が違ってくるでしょう。ところが、昔から一部ではありますが、この風体引きをせずに販売しているスーパーなどが存在していて、たびたび問題になっています。令和元年に東京都がスーパーマーケットや食品製造所に立ち入り検査をしています。それによると、143のスーパーや小売店などのうち、19の施設で表示された重量よりも実際の重量が不足していたそうです。一部商品の乾燥などによる重量の低下もあったようですが、その半数以上が風体引きが正しく行われていなかったことによるものでした。ちなみに細かいお話ですが、その重量差から発泡スチロール容器よりもプラスチック容器の方が誤差が大きくなる傾向にあるそうです。チェリーピッカー。直訳すればさくらんぼを摘む人ということになるでしょうか。バーゲンハンターとも呼ばれます。スーパーでは 儲けを度外視したセール品を用意することがあります。その目的はもちろん、セール品目当てに来店したお客さんに合わせて他の商品も買ってもらうことですが、チェリーピッカーはこのセール品だけを買って帰る人たちを指します。チェリーピッカーたちはその日だけ来店して、売れるだけ赤字になる商品のみを買っていくわけですから、お店にとっては全くありがたくない存在ということになります。それもあって最近はお得なセール品は1000円以上お買い上げの方のみなどの条件をつけることも多くなりました。これはスーパーマーケット業界に限りませんが、パレートの法則という法則が知られています。これは2対8の法則とも呼ばれますが、普段からたくさん買ってくれる上位2割のお客さんがお店の売り上げ全体の8割を占めていると言われる法則です。ですから、お店からすれば本来、この2割のお客さんこそ大切にすべきで、チェリーピッカーにサービスする必要はあまりないのです。むしろ、お店から見ていいお客さんにも、そうでないお客さんにも、平等にサービスを提供することは、平等の不平等などとも呼ばれます。これまでの日本では、どんなお客さんも同等に扱うべきだという風潮が強かったのですが、最近はフリークエントショッパーズプログラムと呼ばれる方法を導入するスーパーが当たり前になりました。これはお得意様優遇サービスとでも言えるもので、何だと思うかもしれませんが、要は会員カードやポイントカードの導入です。普段からたくさん買ってくれるお客さんにはポイントで利益を還元したり、購入履歴から有料顧客を把握して特別な DM を送ったりするわけです。しかしご存知のように、こういった方法は導入当初こそ効果を発揮していたものの、現在ではほとんどのお店が導入していますから、差別化は難しくなって、かえってそのコストの分、商品の値段が高くなってしまうという結果を招いています。ただ、一度始めたサービスをやめることは難しく、その隙をついてというわけではないでしょうが、こういったサービスを一切せず、現金払いのみで安く売るというタイプのお店も増えてきました。さてさて、私たち一般消費者は、これから先、どんなタイプのお店を選択するのが良いのでしょう。もしも余裕があれば、私たちの買い物から得た利益を、そのスーパーがどんな使い方をしているのかに着目してみるのも、面白いかもしれませんね。
おっと、もうこんな時間。
今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。